立ち食いそば。90年代バブルがはじける以前のこと、証券マンとして忙しい日々を送っていた三木雄さん、亀は自宅最寄り駅近くの立ち食いそば屋で朝食をとることを日課にしていた。30代と思われる青年とおばちゃんが切り盛りする店で、二人は親子だった。気さくに声をかけてくれるおばちゃんの接客と、朴訥とした青年が作るそばの味が好きで、ほぼ毎日と言っていいほど通い詰めていた。特にごちそうさまと丼を返却コーナーに置くと帰ってくるおばちゃんのありがとうございましたの気持ちいい声が好きだった。その声を聞くと、また一日ハードな仕事を乗り切れるような気さえしたという。しかしある日を境におばちゃんの姿を見かけなくなり、代わりにパートらしき中年女性が店に立つようになった。女性は決して愛想がないタイプではなかったが、おばちゃんほどの軽妙さはなく、店の魅力は半減してしまった。それでも通い続けていたある日、店のシャッターが降りていて、店主が他界したためしばらくの間営業を休止させていただきますとの張り紙があった。理由はわからないが、おばちゃんは亡くなってしまったらしい。おばちゃんの声をもう聞けないのか。三木雄さんの胸も締め付けられるような思いがした。しばらくの間は長く続いた。数ヶ月経った頃に店の前を通ると、見知った顔の常連がシャッターのポストに手紙を刺していくのを見た。ポストには何通も手紙が刺さっている。どうも常連たちが励ましの手紙を残しているようだった。それから一月ほど経ったある日、店の近くまで来ると懐かしい匂いがした。かつおだしが効いた胸のすくようなつゆの匂いである。店は開いており、ガラス戸には張り紙があった。長らく店を閉めていましたが、皆様の温かい励ましに力づけられ、また店を開く決心をいたしました。母からの感謝の気持ちも込めてそばを作るので、どうぞお立ち寄りください。汚い字だったが、胸に迫るものを感じながら三木雄さんは中に入った。油汚れなどを磨き落としたらしく、店は見違えるようにきれいになっていた。三木雄さんはいつも頼んでいた天ぷらそばを注文した。母親が店に立たなくなってからというもの、元気がなかった息子が精湛な顔つきをしている。すぐに出された丼に懐かしさを覚えながら、まずは汁を飲もうと丼を持ち上げた時だった。丼の底からぷかりと浮かぶものがあった。一瞬サービスでとろろ昆布を入れてくれたのかと思ったが、何かおかしい。耳の形をしていた。それも長時間煮続けたようなグズグズの耳である。驚いて丼から顔を離すと、それは消えていた。丼の底をさらってみたが、どこにもない。見間違えたのだろうと思い、そばを食べた。ごちそうさま、うまかったよと告げると、小さいながらありがとうございますの声が聞こえた。翌日も店を訪れた。そばをすすろうとすると、その隙間から何かが覗いた。人の指先、しわがれた指だった。それがブルブルと震えながら動いている。 驚いて丼を落としそうになった。テーブルに置いた丼の上で指が芋虫のように這う。その光景を見ながら、先日の耳も見間違えではなかったのだと確信した。唖然としていると常連客が入ってきた。三木尾さんは注文を受けた息子がそばを作る様子を観察した。茹で上がったそばを丼に入れる。以前ならそこにつゆを張って完成なのだが、息子は傍らに置いてある壺に右手を入れ何かをつまみ取った。左手で受け皿を作るほどの丁寧さでつまみ取ったそれを丼にパラリと投下した。そこにつゆを張って常連客に差し出す。緩んだ顔で丼に箸をつけようとした客の顔が唐突に曇る。何度か箸で丼を漁った後、ものすごい形相をしたまま固まってしまった。三木尾さんは一口も食べずに丼を返却コーナーに置いた。ありがとうございましたの声を聞いたが、ごちそうさまは言わなかった。それからは二度と店に行かなかった。その後店は1年足らずで閉店した。今度はポストに手紙を見かけることはなかったという。以上、立ち食いそばという題名の話でございました。